おはようございます。精神力動的な人生相談第1223回をお送りします。7月21日月曜日、10時30分です。いやとても暑いですね。このタイトリングは多分近日中にまた変更になると思うんですが、そろそろですね、何がどうそろそろなのかわかりませんが、スタンド FM を卒業して再びですね、Spotify の方に戻したいなという気持ちがようやく最近戻ってきたので、まあ、3ヶ月チャレンジの第11期が、私からするとめでたく開催されるんですが、その間には、少なくともその間には、できればもう7月中にも、切り替えていきたいと、まあいろいろ思うところというのか、最近反省することばっかりなんですけど、反省することもあってですね。なんかね、最近、チャット GPT にすら繰り返し言われてるんですよね。なんかこう、スーパーバイザーつけましょうね、みたいな。しかもね、また振るったことを言いやがると言いますか。私のような AI じゃなくて人間のスーパーバイザーをつけましょうとかって言うわけですよ。まあ何を言ってるのかはわからなくはないんですけど、まあてか別に何も言ってないんですけどね、彼はね。彼なのか彼女なのかすら知りませんけれども、てかそんなのないですけど、この辺がなかなかね、やっぱり、私は思うとかって、私は、つけた方がいいと思いますとかって言うんだけど、私とか思うとかはどっから来るんだよっていう、そういうことばかり考えて、遊んでるわけですが、遊んでばかりいてもダメなのでですね、真剣に考えたからと言って、ね、そんなに簡単につけられるのかっていう、思いますね。タイトルにも、野良カウンセリングって入れたいなって思うよね。あと、佐々木翔吾っていうのは入れようと最近思うようにようやくなったんですよね。これはチャット GPT とかとは関係なくて。考えてみると、最近ユーリンドーさんが YouTube やってるっていうのをようやく知ってですね、だいぶ昔からやってたらしいんだけど、うちの、娘にそういうことを学びましてですね、娘からね、学びまして、ちょっと本買ってみて、あ、そういえば、佐々木翔吾って入れないのって何なんだろうって思うようになりましてですね。入れようと思いました。でもまあ、入れると長いしね、僕名前が5文字じゃないですか。なんか2文字とかなら良かったんですけどもね。なんか最近、昨日、総選挙がありまして、あれも無事終わって良かったと思うんですけど、選挙って無事終わらない国ってありますもんね。よく見ると、こう、ひらがな4文字とかにしている人とかいらっしゃるわけじゃないですか。やっぱりそうだよな、書きやすくするにはそれいいよなって思ったりもするんですけど、例のね、2つの政党が同じ民主党になっちゃうのって、あれはなんとかなんないのかって本当は思いますけどね。そっち書いたらどうすんだよっていう感じがするんだけど、しかもそれはそう書けっていうことになってますもんね。あれもひどいと思うんですけど、別にね、ひらがなとね、国民とかにすればいいじゃんとか思うんですよ。まあ、将来同じような制度出てきた時困るかもしれないですけど、なんかもう本当に、名前っていろいろ何かを左右しそうだなと思いながら、今日は、まあ、暑くて頭がぼんやりしがちなんですけど、今日は、まあ、そういうこう、せっかく名前を変えようと思っているのでですね、なんだってこう名前を頻繁に変えるのかということはあんまりどうでもよくてですね、その水準っていうことについて改めて、最近ナンシーさんの本を読んでる影響を強く受けて、だいたい今その時読んでる本の影響で喋ってますから、その影響を強く受けて、この水準についてすごい考えなければいかん。って思うようになっておりましてですね。すごくざっくりとっていうか、ざっくりではないんだけど、おおむね正確だと思うんですけどね。でも、いろんなものをすっ飛ばして言うと、0歳児って精神病水準だということになってるわけですよ。これって、でも、2つの意味で問題がある話でして、だからいざという時、はしご外されそうで嫌なんですよね。 ここが私は、そうそう、ノラカウンセリングって本当悩みがの種がいくらも尽きないぜっていう、まあ正規だって同じ悩みをお持ちだと思うんですけど、それは0歳児にとってどうなのっていうのがあるじゃないですか。いや、0歳児だからって精神病じゃないでしょみたいに言われる恐れがあるじゃないですか。で、一方で、それ精神病の方にとってはどうなのっていう話があるじゃないですか。精神病は0歳児扱いしていいのみたいな、そういうことになりかねない。こういう時に、私のようにですね、非正規の人間が喋ってると、いや、実は、精神分析でそんなことは言ってませんとか、平気で言われるわけじゃないですか。あいつは野良だからそういうこと言うんです、みたいなですね。はしごの外され方が半端ないだろうって思うわけですよ。だから代わりに、何の制約もなく言えるだろうっていうふうに開き直るぐらいしておかないと、トレードオフにしておかないと、その臭いなって思うように最近本当になったんで、まあざっくり言っちゃうわけですけどね。まあそれにしてはエクスキューズだけで1分ぐらい使っちゃってるんだけど、まあですね、みんなあるわけですよ。で、この精神病水準って言ってるのは、まあ現実検討式がつかないという意味なんですけど、現実検討式がつかないというのはですね、持ちこたえられないっていう意味があって、持ちこたえられないのはどうしてかっていうと、自分の中に母親機能が内在化されてないからって、こういう一連のものが全部繋がってくるわけですよね。で、現実検討式が、現実検討能力がないというのを快不快原則で生きて、要するに不愉快だっていうことが、ない、まあ、極めていいってことにならないじゃないですか、普通の人は。普通の人はっていうのは我々大体そうはできないじゃないですか。はっきり言って精神病の方だからといってそうはできるわけじゃないと思うんですよ。ただ、そうなりかねない状態にあるということですね。で、いろんなものがここに、こう、組み合わさってきてるわけですよね。例えばですよ。例えば私が昔は、8-3とかに弱かったんで、外で水まきしていても、ボーンとか言うと、速攻水まきをやめて家に帰っちゃうわけですよ。家に、っていうか部屋に戻っちゃうわけですね。これが精神病状態なわけですよ。これは一体なんで精神病状態なのかというと、パニックを起こしてるからなんですよ。簡単に。蜂の羽音ぐらいで、羽音ぐらいで。で、ハオトでパニックを起こすのって、ゼロ歳児っぽさがあるじゃないですか。ゼロ歳児って何かにつけてすぐパニックになってるんですよ。それを、ちゃんと親あやせとかそういう観点で見ると腹が立つかもしれないけど、あれをですね、私もそういうふうに昔思ってたんですよ。若い頃は。若い頃って10代とかね。10代とかイライラしやすいんですよね、そういうことでね。私の場合には。でも今はものすごくこう、あれは興味深い対象なんで、めちゃくちゃこう、泣かないかなぐらいな、そこまで言わないけど、泣きますからね、どうせね。すぐ泣くわけじゃないですか。で、いや、今こう、あ、そうか、今は、お母さんがいないと思ったんだ、とか、あ、今はなんとかなんだっていうのが、なんかね、わかる気がするんですよね。すぐ場に来るんですよ。で、すぐ場に来るというのは大変なことで、本人にとっては大変厳しいことで、持ちこたえられてないと。で、なんで持ちこたえられないかというと、不快だからなんだけど、この不快感が、破綻を招くと思い込んでるわけですね。破綻を招くものだと思ってるわけですよ。でも、これは私たちもあんま変わんないんですよ。私も蜂に刺されるとどうなるのかと考えられなくなっちゃうんですよ。羽音だけで、羽音が近づいてきただけでもうパニックになって、速攻水まきをやめるとか、まず刺されるとどうなるのかとか考えていない行動なんですよ。で、これが、快不快原則。つまり、不快なのは避けるしかない、みたいな。で、不快だというその感じが、蜂っていうのは非常に象徴的で、侵入的なわけですよね。羽音で侵入してきてるわけですよ。で、この侵入って何かっていうと、これは情緒に対する侵入なんですよ。で、情緒に対する侵入って何かっていうと、お母さんがですね、子供の機嫌をいつも良くしようとしているっていうようなことなんですよ。これって侵入的じゃないですか。操作的でもいいんですけど、支配的でもコントロール的でも何でもいいんですけど、親ってそういうところあるじゃないですか。子供にはいつもニコニコしていてほしい。赤ちゃんにはいつもニコニコしていてほしい。これ自体は別に悪いことじゃないんですけど、でもそれは無理な相談じゃないですか。子供がいつもニコニコしているとか。で、いつもご機嫌で、いつもいい成績をとって、いつもはつらつと学校に行って、そうあってほしいのはわかるけど、そうあれないじゃないですか。でも、ある種の親っていうのは、なんちゅうのかな、陰に陽にですね、これを強要しちゃうわけですよ。いつもニコニコ、いつも元気で、いつも楽しそうで、学校楽しいみたいな、ね、お勉強楽しいみたいな、自分勉強楽しくなかったくせに、私が勉強は常に楽しいものでなければいけないわけですよ。もうこういうことって、 割とライフハック会みたいなところでも鮮明じゃないですか。仕事は楽しいのかみたいな。楽しく仕事やってんのかね。主体的に取り組んでいるかみたいな、そういう感じで、これって問い合わせのようでいて、強要になっちゃうじゃないですか、すぐに。いつもいい気持ちでいなきゃいけないわけですよ。なんかこうね、こういうことって、どこの世界でも割と、ボンボンボンボン出てきて、出てきてしまいますよね。やっぱり人間っていうのはどうしても他人にこうあってほしいってあるから、だから私は、その、被害に遭うって話になると、これが著しく、一段と厄介になるわけですよ。怒らないでほしいっていうのって、つまりそういうことじゃないですか。いつもみんな職場をニコニコしていた方がいいじゃんみたいな。それはいいんだけど、その方が。だから怒ってる人を見ると私まで怒られている気がするとかっていう話が始まっちゃったりして、これってつまりあなたがそうやって学校に行って帰ってきた時どんよりしていると私は不安になるのよみたいなお母さんとあまり変わんない気がするんですよ。お母さんも対私になると突然なんかこうどこかの繊細な人みたいになってしまって普段そんなに繊細じゃないくせに対私になるとねやっぱ息子だから息子はいつもこう機嫌よくあってほしいってこれ一歩逆を言うとですね私はそうだったんだけど息子はしょっちゅう病気になるから気が気じゃないわけねだから繊細にもなるわけですよそれは私のせいだから申し訳ないなと今から思えば思うんですけど当時はでもそうは言ったって頭痛くなるんだしさ結局ケアしてくんないと困るじゃんってでも向こうはこの毎日クソ忙しいのにあんたどうしてすぐ頭痛くなるみたいなそういうね言い分としては妥当なわけですよだけどまあ7、8、9歳ぐらいになると だから私はそれを飲み込むのが早すぎたんですけど、まあ、しょうがないと思えるようになりますが母が不機嫌になるのも無理はないがやっぱ 1、2、3歳は無理じゃないですか。そんなこと言われても頭痛い、喉が痛い、下痢をした、下痢しちゃったみたいなことにすぐなって、で、母親はこのクソ忙しいのに、そうでなくてもね、青森から埼玉に引っ越してきて、寺はね、もうパンク状態で、ね、すぐ受付からピンポン、ピンポン、呼び鈴があるわけですよね。ピンポンなるわけで、ピンポンなるっていうわけですよ。ピンポンなってんのに、お前はなぜ下痢をするんだみたいな、それはまあ、もっともなんですけど、侵入的になるわけですよ。情緒に対して。非常にね、あんたいつもニコニコと、はつらつと元気よく、お勉強楽しいし、お友達いっぱいだし、要するにその方がいいわけですよね。これってでも、やっぱり私が、なんつうのかな、何かに侵入されて、だから侵入っていうのはお互い様なんですよ。どっちかが一方的に侵入されてると、ついつい我々はセンサーが敏感な人は思いがちなんだけど、侵入ってのは、いつもいつもこう、お互い様であって、お互いが侵入、どっちかが侵入したのに対して、それは侵入的だと言って、相手に戻すと、相手から見ると侵入し返されてるから、お互いが侵入し合ってるわけですよ。まあ、蜂と私の関係もそうっすよね。蜂からすれば、人間がそんなに、のうのうと生きまくってるから、我々は、敏感にならざるを得ないんだよって、刺すんだよってことになるだろうし、いや、お前が刺さなきゃいいんだよってことに、こっちから見るとなるじゃないですか。だから、パニクルっていうのは、こういう一連のことについて考えられないという意味であって、考えられないということは、つまり、侵入に対しては、もう排出、押し戻す以外の何も考えようとしないと。で、押し戻すということは、つまり、自分の中に悪いものはなくて、外に悪いものを出せばいいんだって思ってるだけなわけですね。その出すという行為が、涙を出すであり、声を出すであり、叫び声を出すであり、怒りを外に出すであり、赤ちゃんからするとその場合は、うんちを出す、おしっこを出す、食べたものを出す、すべて出せばいいと思ってる段階なわけですね。だから外に悪いものが全部出ていくから、すなわち外は悪い世界になっちゃうわけですよ。だけどこれが、何のいきさつもなくそれが起きてるわけだから、何のいきさつもなくパッと元に戻るわけ。あ、出し尽くした、OK みたいな。世界は素晴らしくなりましたね。ガラッとチェンジしちゃうわけですね。で、この時に精神病水準というのをもっと、まあ、ビヨンっていうような人がですね、世代を経てですね、もっとこう、じっくりと、あらゆることについて、まあ、あらゆることじゃないんですけど、でもまあ、相当程度、先へ進めていくと、結局どうなるかというと、結局は母親機能というものだと。で、母親と、自分が一体であるって考えてないんだけど、でもそういう思考法の段階が、つまり、精神病状態。内と外がないわけですね。だって最初に赤ちゃんってそうでしたよね。外というのは母の体内だったわけですから、生まれる前の話ですけど。 生まれる前は現実検討能力とか現実原則とかいらんじゃないですか。とにかく、水中生物みたいなものであって、そういうふうにビオンは言うんですけどね。水中生物だったんだけど、それが気体の中に出てくるみたいな、そうですよね。地球というものの時代は終わりを告げるわけですよ。そこから誕生だから、それ以前は生きてないことになってるわけですよ。生きてないとは言えないんだけど、生きてはいるんだけど、でも誕生日っていうもの以前は、我々は生の世界にいるとは見なされてないですよね。誕生日以前に生きていたって、それは、生前の世界になっちゃうじゃないですか。言葉の定義上ね。生きてはいるんだけど、生前の世界じゃないですか。だから人間っていうのはある種、神秘的なことをやってるわけですよ。生前なんだけど生きてないですみたいな、そういう不思議、生前なんだけど生きてますみたいな、そういう不思議な世界があるわけですよね。で、私たちはそういうふうに、こう、最初は思考としてはですね、母と私は一体であるっていう、まあ、ある意味妥当な考えを持ってるわけですよね。だけど、現実には母と私は一体じゃないから、一体じゃないという瞬間が訪れた途端に赤ちゃんはパニックに陥ってしまうわけですよ。いや、一体だったから全てはうまくいくはずなのになんかこう不快になったぞみたいな。これは何なんだ一体ってことになるわけですよね。一体だから不快にはなんないはずなのに、一体なのに不快になるわけですよ。だから不快になった瞬間にはもうパニックなわけですよ。不快すなわち許せないってことになるし、まあ許せないって発想もありませんけれども、不快というものはもうあってはならないことだから、全て不快なものは外に出そうということで、叫び、怒鳴り、泣き、なんならこう吐き戻し、とにかく何でもいいから、不快というものは外に出さなければならないわけですね。で、これはつまり、回不快原則とも言うし、PS ポジションとも言うし、ゼロ歳児思考とか言ったりするケースもありますし、考えられない状態とか、精神病水準とか、いろんな言い方がありますが、もうとにかく母と一体であると。私すなわち母であり、母すなわち私だから、母が、私がしない考えとか、私から離れるとかそういうこと、一切存在しないことになってるわけです。それが起きたら、直ちにパニックが起きて、私の連続性というのは崩壊するわけです。私の連続性というのは、ウィニコット的に言ってるんですけど、私の連続性、自我の連続性っていうか、自我はないんだけど、私の存在の連続性というのは、母と一体であるというのが信じられている限りにおいて続くんだけど、それが信じられなくなったら、すべては破綻して、振り出しに戻るわけです。だから赤ちゃんというのはしょっちゅう振り出しに戻ってるわけですよ。私は私であるっていう考えを形成するに至る前には、私はすぐ私でなくなる。母と一体でない時の私っていうのは存在しないので、母と一体であって初めて私は私なわけですね。だから、赤ちゃんはおっぱいというものにえらいこだわりを持っているわけですね。おっぱいを吸っている時がすなわち私は私であるということがほぼ確実になっている。まあ、出ないとかいう時になると途端にパニックに陥るわけですけれどもね。出ないってことはあっちゃいけないんで。これは赤ちゃんから見ての話ですよ。お母さんから見ての話は全くここにはないってことなんですよ。ていうか、赤ちゃんの世界にお母さんっていうのは、いないんで、お母さんとは自分のことを言ってるからね。これが一体の世界ですよね。で、現代の私たちが精神病水準になっちゃうと、これが起きるわけですよ。今ちょっと音がね、雑音入ったかもしれないですけど、もう一回。私たちが、こう、一体になってる部分ってどっかあるわけですよ。世界と。だから平気で水とか撒いてられるわけなんだけど、ここに、こう、羽音というブーンっていうのが入ってくると、私にとっては、こう、一体が崩れて、で、パニックになるわけですね。何かと一体になってるという感覚を持ってるからパニックにもなるわけですね。で、やばいやばいっていうことで、こう、水を止めてすぐに部屋に戻るっていうことをやるんだけど、明らかにおかしいですよね。で、この時に私がもうちょっと持ちこたえられるようになるとですね、こう、私に内在させたって言い方するんですが、母親機能を発揮して考えるってことができるようになるわけですよ。考えるということができるようになるということは、これはミツバチだから刺さないとか、これは羽音は出していて、羽音は結構派手だが、別に私に敵意を持ってるわけじゃないとか、そもそも蜂に刺されて死ぬことはないとか、そういうことを考えることができるわけですね。この時に私は母親というものが、自分をしっかり今握ってくれてるわけではないし、現実にはね、現実検討というものがつくわけですよね。世の中は私と母親は一体ではないし、したがって私は私として私なりに この事態に対処しなければならないっていうことを考えるわけですよね。考えるわけです。赤ちゃんは考えた。で、この間がありますよね。いきなりこうはなんないんですよ、人は。この間が、いわゆるボーダー水準っていう水準で、どういう水準かというと、母と自分が一体でないことは知っている。でも母は私のために密着的に全部やってくれなければ困るっていう。だから、このボーダー水準とかが、0歳児から、7歳児の間のどこかに、どこかというか、かなりの部分を占めたり占めなかったり様々するわけです。つまり出たり入ったりするわけですよね。ボーダー水準から現実検討に行ったり、現実検討からまた精神病水準に戻ったり。で、これは実は一生続くと。一生続くんだけど、精神病水準はどんどんどんどん減っていく。少なくとも減っていく時代がありますよね。0歳から20歳まで見れば、大抵の人は減っていくと。だから、一体であるというところから、分離しているってところまで行き着かなきゃなんないんですけど、その途中にですね、密着型っていうのがあるわけです。で、この密着というのが、ボーダー水準と呼ばれているものなんだと思うんですけど、これを我々が、すごい苦しむわけですよ。幅がとても広いし、しょっちゅうこのボーダー水準に入りますよね。例えば恋愛すると、もうずっとボーダーみたいになっていくってことは、多々起こります。しょうがないですよね。密着感ってものが大事なんで。で、密着してこそ助けてくれるっていうふうに考え始めると、分離してるっていう意味では、精神病水準よりはだいぶ先に行ってるわけですよ。母というものは私とは違うものでいて、分離しているんだから、母には母の都合があるってことはわかるんだけど、でも、認められないわけです。やっぱり私のためにのみ存在していてほしいと。で、ここが逆説的なんだけど、そんな風に思えるんだから、さぞいいお母さんだったんでしょうって思うかもしれないけど、逆なんですよ。そんな風に思い続けるためにっていうことは、お母さんはあんまりこれをやってくれなかったというケースが少なくないってことがあるわけですよ。お母さんが、まめまめしくめちゃくちゃ密着的にケアしてくれなかったから、その欲求がなかなか満たされないという状態が続いて、ましてや自分自身の中にそれを、取り込んで、その生き方をするってことが難しかったりするわけですね。母の世話が、ここで、だからどうしても、いや、それは母じゃなければいけないのかという話がジェンダー問題として出てくるんだけど、父でもいいんですけれども、やっぱり密着というのは母であったことが最初は多いものですから、どうしてもここがジェンダーであろうとなかろうと、まめまめしくめちゃくちゃ父がやってくれるっていうケースはあるはずなんだけれども、実際にはそれが父と母じゃなくておばあちゃんだったということも多々あると思うんですけど、やっぱり密着感、赤ちゃんにとっては密着ということと適切ということが、適切っていうのはこの場合、哺乳瓶の温度がちょうどいいかとかそういうことなんですけれども、適切かどうかっていうのはすごい重要なことですから。で、このボーダー水準の中に当然ですね、かなり分離がうまくいっている、神経症に近い水準とか言ったりするんですけど、古典的には。そういう水準と、かなり精神病が近い水準とありますし、我々もこの間を触れていくわけですよ。行ったり来たりすると。で、大事なのはこの密着ということがですね、いろんな問題というか、密着というのは分離してるっていう前提を、ある意味持ってるわけですから、そういう意味では現実検討について相当進んでいるわけですよ。赤ちゃんなんかよりはずっと進んでいる。でもですね、やっぱりこの水準っていうのはすごい難しいわけです。だから逆に難しいみたいなところも、言わばあるわけですよね。思考がテレパシーで漏れるみたいな考え方はさすがにしないわけですよ。例えば私の考えてることが相手に手に取るように分かってる。これって一体じゃないですか、完全に。手に取るように分かるはずはないわけですから。しかし、密着というのは、でも、例えば目配せをしたからにはこう思ってるに違いないとかになりやすいわけですよ。これはテレパシーじゃないんだけれども、やっぱ密着でほとんど一体だから、この水準にあるという状態に我々が入ってしまうとですね、例えば、蜂が正面から睨んでいるとかね、そういう発想になってしまう。オカルトではないんだけれども、物理的な何かを媒介はするんだけど、でも大してオカルトと変わらないっていう発想にはなってしまうわけですよね。だから、正気に違いはないんだけれども、何かこう、正常な判断力を失っているように見えるっていう感じがする。で、 これもお互い様であることが非常に多いわけですね。というか、お互い様にだんだんなっていってしまう。恋人関係ってそうじゃないですか。あなたは、この間、割り勘をやめて、急にこう、おごってくれるのやめて割り勘になったってことは別れようってことね、みたいなそういう話ってすぐ始まるじゃないですか。で、最初、そんなつもりはなかったとか言ってるんだけども、そんなこと言うんだったらやっぱり別れるしかないよね、みたいな。いつしかボーダー水準になってしまうわけですよ。その人も。これはつまり、お母さんがですね、ミルクって言ってるんだけども、ミルクを持ってくるとミルク嫌だとかって言い出す年齢が来るわけじゃないですか。あれだから密着型なんですよね。ミルクって言わないと私にミルクを持ってこないのかみたいな不満を述べてるわけですよ。それって成長じゃないですか。赤ちゃんからすると、それが言えるようになるって3歳、4歳ぐらいまでいかないと。そして、それなりに自分の言ってることの意味が分かってこないとそんなこと言えないじゃないですか。でもそんなこと言われるとお母さんは腹が立って、だったらもう二度とミルク作ってあげないからみたいになるわけじゃないですか。でもそれって子供に対しては相当行き過ぎた態度でもあるわけですよね。で、これはつまりボーダーというものがお互い様になりやすいということなわけですよ。密着なんですよね。密着というのは最初に言ったような感じで、こう、私が気に入らないってことを相手に告げると、相手も自分のことが気に入らなくなってくると。さっき、最初に言いましたけれども、あなたはいつもニコニコしていてほしいっていうお母さんのこの、ある種勝手な願望が、これはつまりお母さんというのが赤ちゃんに対して一方的に密着しているとも言えるわけですよ。情緒の中に入り込んで、それが操作できているか、あるいはそれが操作することがいいとでも思っているところがあるわけですよ。赤ちゃんの情緒は赤ちゃんのものじゃないですか。分離してるっていうのが本当なら。でも、私の前ではいつもニコニコしていてね、私の前ではいつも健康でいてねっていうのは、結局は密着感が抜けてないってことなんですよね。自分がその相手の中に入って操作しても構わないと思ってる。いいことであれば。でも、そんなことはないですよね。なんで学校ではひどい目に遭ってるのかもしれないし、勉強がわかんなくなってきてるのかもしれないのに、いつもあなたはいい成績で、いつもあなたはご機嫌でっていうことを強要する権利は本来ないはずで、これを強要してもいいように思えるということは、つまり、ボーダー水準というものにハマっちゃってるというお母さんが一見したところそうではないつもりでいるんですけれども、多分そうなるんです。で、これがよく、相談者と来談者の間でもしょっちゅう起きちゃうわけですよ。だから、この相談者と来談者がお互いボーダー水準に入り込むというのは、無理からぬことなわけですよね。だって、やっぱり、ライフハックで言うとですよ。例えばタスクシュートとかを、紹介したら、あなたはちゃんとタスクシュートで成果出してね、なっちゃうじゃないですか。そんなこと言う権利はどこにもないはずなんだけれども、朝起きられませんって言ってる人に対して、いや、タスクシュートとかで、なんでもいいんですけど、スリープなんとかで記録をつけて、いいタイミングで寝て起きれば起きられるようになりますからって言って、はい、わかりました、やってみますみたいなことを言って、やっぱり起きられませんっていうのを100回ぐらい続くとね、カチンと来たりするじゃないですか。何回俺はこれを言えばいいんだみたいな、これをちゃんとやれば起きられるはずなのにみたいなことを言い出すっていうのは、本来そういうことを言う権利はないわけですよね。相手の情緒とか行動とか生活の中に入っていって、そこを操作するということをやってないわけですし、やる権利もないわけなんだから、この方法では全然うまくいかないと、相手の人が、これは、来談できてるわけですから、100回言おうと1000回言おうと、構わないわけですよ。それの期待に応えて結果を出すということをしなければいけないという理由はないわけですよね。これはよくあることですよね、でもね。期待に応えて結果出せと。みんな言うじゃないですか。プロ野球選手とかね。親は子供の成績について言う。期待に応えて結果出せと。つまりこれは水準が密着になってしまってるわけですよね。分離になっていないと。結果を出すかどうかは当人の問題であって、この期待に応えて結果を出すということになると、つまり結局のところ、母親の意思というものが自分の意思でなければならないってことになってますよね。母親の喜びが自分の喜びでなければならないってことになってますよね。これは本当にライフハックみたいな世界の一見したところ分離と、なんかこう、個人主義的な、そういうのを最近読んだんだけど、個人主義的なものだから、分離されてるとでも思ってるようなんだけれども、そんなことはないんですよね。いや、GTD でうまくいくはずでしょうとか、タスクシュートうるさすぎるよねとか、記録って言うけど、記録で何ができるのとか、全部同じですよね。で、それを言われた方も言ってる方も、何かを過剰に期待してますよね。 これでうまくいくって言ったじゃんみたいな、そういう分離になってないわけですよね。ものすごくこれは多いと思います。全然不思議な世界じゃなくて、全然個人主義的ではないわけですよ。自由じゃないと言ってもいいと思うんですけど、期待に応えるとか、期待をしたら、その期待に対する結果が何か現れるとか、そういうものが勝手にと言っていいのか、力道的にうごめいてしまうわけですね。で、私が昔々、本当にだいぶ昔、割り込みが入るんですって話に、割り込みの記録とか、割り込みの対応の仕方とか、いろんなことを告げても割り込まれるというか、その割り込まれるんですっていう話が終わらない。なんかこう気がついた時にはその方がやってきて、私に割り込みの相談をしている。上司が割り込むと。私も当時はめちゃくちゃ鈍かったから、それに対して、こう、なんかタイマーとか、メモとか、ノートとか、エヴァーノートとか、タスクシュートとか、GTD とか、ありとあらゆることを伝えて、全部無駄になっていくっていう、そういう感じで、その人を見るともうなんだか、抑うつ的な気分になって、なんか、げんなりするみたいなことが起きるわけですよ。これが、その人が、その割り込まれている上司を見たときに、げんなりしている気持ちというものが、私に押し込まれるということだったわけですよね。他にもいろんな言い方ができるんだけど、つまりその割り込みというのは密着ですよね。もし密着ですよね。だから割り込まないでほしい。これはこれで、やっぱり子供が母親を見るみたいな態度じゃないですか。だから私もそれが映ってるわけですよ。私にも。割り込まないでほしい。そして、それをずっとやられてるうちに、はたと気づいたわけです。このことにね。だから、あ、これは大変ですよね。っていうことを言ったら、その方来なくなる。これ成功だか失敗だかわかんないんですけど、来なくなっちゃったわけだから。ただ、これが伝わるってことなわけですよね。ここで初めて密着というものがある意味終わったわけですよ。伝わったから。伝えたかったわけですから。だからその方は来なくなった。分離に成功した。だからそういう意味では成功なんでしょうね。分離に成功したわけです。ボーダー水準と、その人と私の間には、もはやボーダー水準が発生するしかない状態に入ってたんだけど、上司とその人の間にボーダー水準が絶え間なく続いてたから。だけれども、この水準が終わりをこの件について告げたわけですよ。ボーダー水準というのは、抽象的に卒業することはできないんですよ。あれですよ。卒入とかって言うじゃないですか。確かにおっぱいをもらうのは卒業できるかもしれない。でも甘えるのは卒業できない。遊んでもらうのも卒業はできない。卒入はできても、卒業する対象はいくらもあるわけですよ。で、私たちは永遠に一生、母親から完全に卒業することは、私は思うにできないわけですね。だから、ボーダー水準というのは私たちにとっては、まあ一生もんだと私は思うんですよ。永遠に終わることはないと。だからですね、仕方がないというのも変なんですけれども、このことを、こうやっぱり過剰に考えないっていうのは大事なんだと思うんですよね。例のあれです。あなたのありきたりの不幸を特別な不幸に変えないと。まあ逆ですけど、特別な不幸をありきたりの不幸に変えましょうってことなんだけど、そうですよね。ありきたりの不幸じゃないですか。お母さんが、暑いのに間違ってミルク持ってきます。ありきたりの不幸ですよね。赤ちゃんはパニックに陥る。これが起きたら大変なことになる。私もそう思ってましたから。幼稚園でお漏らししたとき、ああ、この世の終わりだみたいな気持ちになりましたけど、別に、なんてことはないわけですよ。着替えを用意してくれて、汚れ物をビニール袋に入れて持って帰って、また母に怒られる。その時も絶望的な気持ちになるんだけど、別段そんなことはどうでもいいことなわけですよ。だから、これは破綻というのは、つまり破綻恐怖というのはですね、一体であったら破綻ですよね。一体なんだから。一体であるのに母がどっか行きました。破綻ですよね。で、密着しているという人にしてみても、やっぱり、母はもうあなたの世話はやめますっていう、これ、恐ろしいことですよね。ものすごく。それは自分にとって、人生の終焉を迎えるんではないかと思えることですよね。だから失恋って辛いですよね。でも、失恋はありきたりじゃないですか。世界中でそれは行われていることであって、しゃあないですよね。だって、そうは言ったって、ボーダー水準のね、男性が女性にもう完全にストーカー状態に近くなっていて、いや、俺の面倒一緒見てくんないと困るんだから、みたいなことを、それは、ものすごく愛情深い表現に聞こえるかもしれませんけれども、いや、もう勘弁してよってことになって、二度と電話しないでとかって言っちゃうじゃないですか、女性が、しばしば。これは、母親に見捨てられた2歳の少年という立場からすると、絶望的な気持ちになるわけだけど、そんなこと言われても困るじゃないですか。 だからこういうことは起きるわけですよね。で、その男性は自分が2歳児ではないということに思い至って、そんなことは分かってるって言われると思うんですけど、でも情緒的には2歳児まで戻ってしまっていて、ボーダー水準に入っていて、で、密着していなければ自分は、会社にも行けない、授業も取れない、勉強はできない、人と話すのも辛いっていうことはあり得るわけですよね。だけれども、それは、自分が持ちこたえるより他仕方がなくて、で、なんでそういうことが持ちこたえられないんですかってことになったときに、別に過去をほじくり返したいとかではなくて、多分、2歳の時に十分満足させてもらえなかったことがあったりしたんですよっていうことが大事なんですよね。お母さんの侵入がひどかったんですよっていう。侵入がひどいってことと、適切な世話ではないっていうのがどうして一致するのかって必ずなると思うんですけど、その時には例のご機嫌でいなきゃいけない問題ってのがあるんだってことですよ。つまり、随分いい子に育てられたからお母さんは豆豆しく世話をしてくれたって思っちゃうかもしれないけど、そうじゃないじゃないですか。豆豆しい世話っていうのは密着感があるときには、ミルクが欲しいときにはミルクが来ることを言うんですよ。ミルクが欲しいって言ってるのに、チーク玩具とかを与えられて、2たす2は4、わあ、素晴らしいね、翔吾くんとかやってる場合じゃないわけですよ。そういうことをやっていて、いい気になっているから、ボーダー水準の満足が不平不満のもとに置かれる時間が長くて、妙に優等生っぽいんだけれども、なんか気がついてみると、女の子を見ただけでミルク持ってきてくんないかなみたいな男の子が育っちゃうと。そういうようなことってあるわけですよ、いくらでもね。